医者が帰ると、スーは仕事部屋に入って、日本製のナフキンがぐしゃぐしゃになるまで泣きました。やがて、スーはスケッチブックを持ち、口笛でラグタイムを吹きつつ、胸を張ってジョンジーの部屋に入っていきました。ジョンジーはシーツをかけて横になっていました。芝一つもシーツに寄せることなく、顔は窓に向けたままでした。ジョンジーが眠っていると思い、スーは口笛をやめました。スーはスケッチブックをセットすると、雑誌小説の挿絵をペンとインクで書き始めました。若い作家は文学の道を切り開くために雑誌小説を書きます。若き画家は芸術の道を切り開くためにその挿絵を書かなければならないのです。スーが優美な馬の商用のズボンと片眼鏡を主人公のアイダホ州カーボーイのために書いているとき、低い声が数回繰り返して聞こえました。スーは急いでベッドのそばに行きました。ジョンジーは目を大きく開いていました。そして窓の外を見ながら数を数えて、逆順に数を数えているのでした。12とジョンジーは言い、少し後に11と言いました。それから19と言い、それから8と7をほとんど同時に言いました。スーはいぶかしげに窓の外を見ました。何を数えているのだろう。そこには草もなく、わびしい庭が見えるだけで、レンガの家の何もない壁は20フィートも向こうなのです。根元が節だらけで腐りかかっている、とてもとても古いツタがそのレンガの壁の中ほどまで張っていました。冷たい秋の風はツタの葉に吹きつけて、もう裸同然となった枝は崩れかかったレンガにしがみついているのでした。なに？スーは尋ねました。6とジョンジーはささやくような声で言いました。早く落ちてくるようになったわ。3日前は100枚くらいあったのよ。数えていると頭が痛くなるほどだったわ。でも今は簡単。ほらまた一枚。もう残っているのは5枚だけね。何が5枚なの？スーちゃんに教えてちょうだい。葉っぱよ。ツタの葉っぱ。最後の1枚が散るとき、私も一緒に行くのよ。3日前からわかっていたの。お医者さんは教えてくれなかったの？まあ、そんなバカな話は聞いたことがないわよ。スーはとんでもないと文句を言いました。古いツタの葉っぱとあなたが元気になるのとどんな関係があるっていうの？あなたはあのツタをとても大好きだったじゃない、おバカさん。そんなしょうもないこと言わないでちょうだい。あのね、お医者さんは今朝、あなたがすぐに良くなる見込みは、お医者さんが言った通りの言葉で言えば、1に10だって言うのよ。それって、ニューヨークで電車に乗るとか、建設中のビルのそばを通るぐらいしか危なくないってことよ。ほらほら、スープを少し飲んで、そしてこのスーちゃんをスケッチに戻らせてね。そしたら スーちゃんは編集者にスケッチを売ってね。病気のベビーにはポートワインを買ってね。腹ペコの自分にはポークチョップを買えるでしょ。もうワインは買わなくていいわ。目は窓の外に向けたまま、ジョンジーは言いました。ほら、また一枚。ええ、もうスープもいらないの。残りの葉はたったの4枚。暗くなる前に最後の1枚が散るのを見たいな。そして私もさよならね。ジョンジーね。スーはジョンジーの上にかがみ込んで言いました。お願いだから目を閉じて。私の仕事が終わるまで窓の外を見ないって約束してくれない？この絵は明日までに出さなきゃいけないのよ。描くのに明かりがいるの。出なきゃ日よけを下ろしてしまうんだけど。他の部屋では描けないの？と、ジョンジーは冷たく尋ねました。あなたのそばにいたいのよ。と、スーは答えました。それに、あんなツタの葉っぱなんか見てほしくないの。終わったらすぐに教えてね。とジョンジーは言い、目を閉じ、倒れた象のように白い顔をしてじっと横になりました。最後の一枚が散るのを見たいの。もう待つのは疲れたし、考えるのにも疲れたし、自分がぎゅっと握りしめていたものをすべて話したいの。そして、ひらひらひらっと行きたいのよ。あの、哀れで疲れた木の葉みたいに。